皆さんこんにちは。金好きラジオ第15回になります。この番組は金トン大好き松井が1週間の金トンニュースを中心に金トンをもっと便利に活用するための情報をゆるっと紹介していく番組です。ということで第15回が始まりました。昨日ですね、とあるパートナーさんの金トンユーザー会に参加をさせていただきまして、で私はですね、金トンクイズの担当だったんですね。金トンに関するクイズを出して、でその集計を金トンでやろうというような、内容だったんですけれども、せっかくなので、問題もそうなんですが、その集計する金トンのアプリもですね、こだわってやろうと思いまして、結構リッチなですね、アプリ作りました。どんなアプリかっていうと、金トンだけじゃなくて連携サービスのフォームブリッジ、あとはクルーデータも組み合わせてですね、超効率化したクイズアプリみたいなそんなのをですね、作らせていただきました。問題作るよりもですね、アプリ作る方が楽しいみたいなね結構こだわって作ったんで楽しかったですね。で、フォームブリッジのですね、便利さは言わずもがななんですけれども、私実はクルーデータをですね、触ったのが結構今回が初めてみたいなところがありまして、今までですね、ちょっとこう難しそうかなと実は思って逃げていたところがあったんですけれども、チュートリアルを触ってみて、どんなものかっていうのがつかめればですね、結構簡単でですね、いろんなものに使えそうだなと思いました。複数のアプリのデータをですね、持ってきて、でいろいろなですね、こう処理をして、あるアプリに出力をするといったところが非常にですね、手軽にできる連携サービスですね。クイズアプリにですね、それだけで使うのはちょっともったいないと思うんですけれども、やっぱり分かりやすいのと四実績の集計とか、とあるデータを別のデータとこうマージしてですね、テーブルを持ちたいとか、社内のそのいわゆるこうデータベースライクなこう業務システムとかだと、よくやっていたけれども、金トンではですね、不得意なことみたいなところがかなり補完できているサービスかなと思います。で、あとはですね、やってみて思ったのは、これフォームブリッジの話なんですけど、クルーデータを使わなくてもクイズの集計ならですね、フォームブリッジでもできたかななんていうのも今になって思えばですね、思うところがあります。フォームブリッジってですね、データを、ウェブフォームからですね、その均等にデータを登録できるサービスで、今回であればクイズの回答をですね、ラジオボタンで選んでもらうよみたいなものだったんですけれども、実はフォームブリッジの機能にですね、回答後処理っていう機能がありまして、回答後、フォームで入力したデータに対していろんなこう処理を加えてから均等に投げるよみたいなことができるんですよね。文字を変換置換するとか、結合するとか計算するとか、こういう条件だったらこのフィールドにこのデータを入れるとかですね、結構ですね、多彩なことができまして、今回で言えばそれを全部問題ごとのですね、答えの番号を指定して、この番号だったらポイントをですね、入れるよみたいなこともですね、できたのかななんていうのをですね、今更ちょっと思っています。今回私的にはクルーデータをちょっと触るっていうのがテーマだったので、組み合わせ自体はですね、面白くてやったんですけれども、結構クイズアプリ、クイズの回答を作りたいよとかだけですと、フォームブリッジだけでもですね、できるかもしれないなと思ってます。ちょっと機会があればですね、これはこう試してみたいななんていうところですね。はい、というですね、感じで前振りは前説ですかね、終わりまして、で今回のですね、金好きラジオなんですけれども、先週のですね、ニュース、先週というのは、1月のですね、最終週ですね、から2月の頭にかけてのですね、週といったところで、あった金トンニュースをもとにですね、ゆるっとお送りをしていこうと思います。で今週はちょっと今までとスタイルを変えて、ゆるっとですね、全部続けてお話ししていこうかなと思います。今までの金好きラジオってその話題ごとにですね、こう分けてパートを分けてですね、やってたんですけれども、結構編集がですね、なかなか大変でですねそのパートごとにですね、効果音 BGM つけたりするのがちょっと大変で、こうハードルになり始めてたんで、 これからもコンスタントに発信ができるようにということでですね、このままゆるっとこう話をしていこうかなと思います。ではですね、今日まず紹介をしたいですね話題としましては、ノートですね。簡単簡易的なこうブログサービスのような、ちょっと SNS ライクなですねブログサービスとしてノートというサービスがあるんですけれども、ここで公開された均等のユーザーさんがですね書いた、活用事例ということで、メール多すぎ問題も均等で解決、ノートで公開されたダガネさんのですね記事になります。これですね、キントンユーザーさんがですね自らその自分の活用をですね書いてるっていうですね内容なんですけれども、この書かれてるですねダガネさんというのはですね個人的には今、かなり注目をしている方でして、ツイッターやこのノートやらですねいろんなところでですねキントンの活用情報をですねいっぱいこう発信されてるユーザーさんなんですよね。普段はですねプロフィールに書かれてるんですけど内勤の OL をやってますよという方なんですが、がっつりとですねそのキントンを使って業務改善の中でこうやられていて、キントンのアプリデザインスペシャリストみたいなのもですねもうこう取得されているという方になります。で今回ですね公開されたのは、社内で今までこうメールベースでやっていたですねその申請の業務っていったところを全部こうキントンに置き換えましたよと。でプラグインとか連携サービスとかそういった話ではなくて標準機能を使うだけでもですねこれだけ便利になるんだよっていうのを図も交えながらですね非常に分かりやすくまとめてくださっています。ざっくりその申請業務ということで、端末のですね、管理、その業務の中で必要な端末をこう申請する業務といったところを今までですねそのメールベースでやっていましたと。その紙でもなくこうメールっていったところが厄介ですよね。メールベースでいろんなこうやり、依頼を受けて確認を受けて、共有してみたいなものをこうやっていたもの、メールってどんどんこういろんな人から同じようなメールが来るのでどれが生きているのか死んでるのか分かんなくなっちゃうんですよね。それって均等に入れてもらえれば、入力の内容も統一化できるし通知も自動で送られるしプロセス管理を使えば、ちゃんと今のステータス管理もできるよねといったような内容が紹介をされております。とってもですね分かりやすい記事で、あとですね表現がですね素敵なんですよね。例えば表現って何かって言いますと、ですねキントーンが通知してくれるよっていうことをもはやお母さんですとかですね、キントーンがこうリマインド通知を教えてくれるよねと、それってまるでこうあの頃ですねお母さんが今日って早く家を出かける日なんじゃないのみたいなそうやって教えてくれてるみたいですよねみたいなの言ってて、わーすごい素敵な表現だななんていうふうにですね思ってました。でよく私もですね金好きでいろんなこう発信してるんですけど、結構私はなんだろうカチッとした文章になりがちで、なんだろうな、こうフォーマットに合わせて書いていきたくなる性分なんですよね。ちょっとこういうなんだろう外すのがちょっと苦手なんですけど、長根さんの文章はですねいい具合にこう外されていて、分かりやすくですねいい表現でこう、そして、実際の利用者の感覚でですね書いてくださっているので、多分ですね使っている方均等の担当者の方であればすごくすんなり読めるんじゃないかなと思います。でこれ2つ目の記事でして、実は以前にもですね均等でコピペでいっぱいだった業務をですね改善したよっていうような記事も公開してくださっているので、ぜひそちらもですね合わせてノートでですねご覧いただきたいなと思っています。で最近ですね結構均等を語るこうユーザーさんっていうのがなんか増えてる気がするんですよね。この前社内でもですね別の人と話したんですけど、なんか最近ツイッターで均等のこと話してる人多いよねっていうのを言ってまして、確かにですね私もなんか増えたなっていう感覚があるんですよ。意外とツイッターですね均等を調べると発信してる人いるんですよ。 多分黄色いですね、かぶった私のアカウントはよく出てくると思うんですけど、まあ、それ以外にも、こういったので使えたとかこんな風に使ってますみたいな人もですねまあまあいて、結構参考になると思います。でキントンって入れてつぶやいてくれれば大体私が見ててですねこういいねとかも押したりするので、実はキントンの情報収集には検索以外にもツイッターを見るっていうのもですねいい方法なんじゃないかなと思ってます。であとはまあ Facebook もですねキントン活用研究会とかも、フォローしていただくといいと思いますし、まあ、実はその公式じゃないところにですね情報っていっぱいあったりするのでそのあたりはですねウォッチしていただくとおすすめですね。なんでしょうね、最近キントンのこう発信しているユーザーさんが増えているのは、まあ、嬉しいことでありですね、なんでこう増えてるんだろうなっていうのは不思議なところだったりしますね。まあ、キントンの利用者さんも増えているのでっていうのもあると思うんですけれども、まあ、結構利用している方からですねキントンの提案者になるっていう方もいらっしゃったりするんですよね。なんか新しいこうスタイルが出てきたなっていうのを思っていて、例えばこの前記事公開したんですけど柳井石油の柳井さん、キントンのですねアワードを受賞された、まあ、キントンの事例のですね発表のユーザー会、キントンハイブでですね、最終的に優勝してアワードを取られたですね方なんですけれども、実は今そのキントンのですね、まあ、お提案のお手伝いとかっていうのもやられているようだったりしますし、北海道にいらっしゃるですね、アポロ販売さんっていうですね、我々のこうパートナーさんがいらっしゃるんですけれども、こちらもですね、キントンをもともとまあユーザーだったところから、今提案もですねやられているよと。全然異業種なんですよ。柳井石油さんは、まあ、石油と名前ついてますけどガソリンスタンドとか家のリフォーム事業なんていうのをやられてる会社さんですし、あとはアポロ販売さんなんかも、ですね、そういったもうガスの販売とか、そういった灯油とかの販売だったりとか、そういったですね、まあ、どちらもこれたまたま似てるところですけど、かなりこう異業種からですね参入されてらっしゃるんですよね。でも個人的に思うのはこう異業種なんですけど、まあ、キントンってですねそのカスタマイズがプログラミング知識なくてもできるので参入がしやすいっていったところもありますが、やっぱりこうユーザーの目線でですねそういった作るっていうことができるので意外と親和性が良かったりするのかななんていうのも思うところだったりします。この前柳井さんの提案されたですね内容を紹介した記事を公開させていただきましたが、見られたでしょうか。タイトルとしては IT 苦手な現場にキントンを広める成功事例を4つのポイントで解説、介護施設の日報改善というですね記事ですね。これどんな記事かって言いますと、柳井さんがですね提案をした介護施設へのですね、キントンの提案っていうののノウハウをですねまとめさせていただいた内容になっています。まあ、介護施設ってもう IT になれない方がこうギュッと集まったですね場所ですと。介護のですね職員さんというのは基本的に普段ですねこう IT のものを触るっていったことが得意な方ではなくて、そういった方々が多いので、まあ、やっぱり紙だったりとかアナログな業務が多いと。でも、やっぱりこれからのことを考えると効率化をしなきゃいけないよねと、いったところだと思います。じゃあそういった現場でですねキントンを使ってもらうにはどうしたらいいのかといったところを、まあ、柳井さんがですね提案した、事例をもとにですね4つのポイントでですねまとめた記事になっています。でこれですね目から鱗なですね内容なんですよね。私が話を最初聞いた時はなんかキントンのこう常識がですね、覆されたというか、私が当たり前だと思っていたキントンの使い方はそんなことなかったんだなっていうのを思いました。どういうことかというと、まずこの方法はですねキントンの詳細画面を使わないっていう方法なんですよね。まあ、そもそもどんな業務かっていうと、介護施設の日報の業務ですと。まあ、入居者さんがですねたくさんいらっしゃるのでその入居者さんを回って、体温だとか、バイタルだとか食事を食べたかどうかとか みたいなものをこう一人一人ですね、1レコードで入力をしていくんですよね。まあ、これを入居者日報という形で毎日やられています。でこれを均等化したんですけれども、まあ、均等化するにあたってできるだけシンプルにしたいと、IT に不慣れな方っていうのは何度も何度もいろんなところをクリックさせるっていうのが、やっぱりですね、難しいし、モチベーションを下げてしまうし、結局それで使わなくなってしまうような。でそう思うとレコード詳細画面ってすごく複雑なんですよね。複雑というのはその処理のことではなくて、ボタンを押す回数が多いですよねと。まずレコード画面を開かなきゃいけない、一覧画面から選んで開くっていうのが必要ですし、それからデータを編集しようと思うと編集ボタンを押さなきゃいけない。でさらにその中からスクロールをして、自分が書く項目を探してですね、入力をさせると。これだけのですねことを入居者人数分やるっていうのはやっぱりその介護施設の現場さんの職員さんにはなかなかハードルが高いんですよね。で柳井さんはどうしたかっていうと、思い切ってレコード詳細画面を使わないと、もう一覧画面で済ますっていう運用にしたんですよね。いやこれ私の中ではですねかなり衝撃的で、均等って詳細画面からデータを入れるっていうのが当たり前だと思ってたんで、一覧画面で済ませるってですねかなりこうなんだろう、面白い新しい使い方だなと思いました。で一覧画面にすると実はいいことがあるんですよ。何かっていうと、フィールド多すぎ問題を解決できるんですよね。均等ってアプリを使っていくとどんどんフィールドが増えてきますよねと、レコード詳細画面がどんどんどんどん長くなってですね、どこを書けばいいのか分からなくなるなんていうのは均等あるあるなわけですけれども、実は均等の一覧画面って表示するフィールドを絞れるんですよね。でパターンを作って業務ごとにその表示するフィールドを分けたりもすることができるわけです。均等の詳細画面だとプラグインを使ったり開発をしないとそういったタブの切り替えとかっていうのはまあできないわけなんですけれども、一覧画面だと実はそれが標準機能でできちゃうんですよね。なんで業務ごとに必要最低限なフィールドを見せて一覧画面で編集させれば、実はすごいシンプルな運用ができちゃうんだ。うわ、なるほどなって思いましたね。で、もちろんやっぱり一覧画面ですと、毎回その編集ボタンを押すのがですね面倒なところがあるので、やはりこう理想としてはというか今回の事例としてはクルーシートを導入してですね、直接的にその編集ができるようにしたり、あとは一覧画面を切り替えさせるっていうのも非常にこう何でしょう、複雑なことだと、実際ですね、一覧画面から切り替えさせるっていうのは難しいという声はですね、担当者さんからよく聞いたりします。そういった意味では一覧ごとに入り口を分けてですね、トップページからのアイコンを分けてそもそも入り口を分けるみたいな方法も紹介されていました。詳細はですね、ぜひ記事を見ていただいて、図解とともにですねご覧いただきたいと思うんですけれども、これって全然介護施設だけの話じゃないと思うんですよ。均等を入れました、でも現場が均等を使ってくれない、なんでかって聞くとどこを操作したらいいのかわからない、項目が多すぎてわからない、これって決して介護だけじゃなくて、いろいろなですね業界の中で均等をですね導入する担当者さんが抱えている悩みなんじゃないかなと思っています。で今まで私たちはそれをですねカスタマイズで、プラグインのですねタブ切り替えとかで詳細画面をですねいじる形で、提案してきたんですけれども、いやいや一覧画面でいいんですよと、一覧画面だけを使う運用でこんなシンプルになるんですよっていうのが初めてこう形になってですね、現れてきた内容だなと思います。なのでこれはぜひですねその均等の普及に悩める担当者さんにご覧いただきたいような記事なんですよね。でもちろんそのクルーシートを入れるっていうところが一つのですねその お客様によっては、ハードルにこうなり得るところかもしれません。理想的には個人的にはクルーシートがこういうの運用には一番いいと思っています。 が、まあ、そこまでの順番のステップとしては、まあ、やっぱり一覧画面の標準機能ですね、編集ボタンでやるっていう方法もありますし、あとは、TIS さんのですね、無料のプラグインも、ありますので、まあ、ここから試してみてクルーシートにですね、徐々にこう変えていくといったところなんかも効果を見てから変えるというのもありなんじゃないかなと思います。なのでぜひですね、こちらの記事はですね、見ていただいてですね、こう試していていただきたいところですね。でやっぱりこの運用方法が出てきたのはやっぱりキントーンのユーザーさんであるその柳井さんだからこそなんじゃないかと思ってます。実はその柳井さんにはこの記事についてですね、ラジオで、取材も実はしているので、また、後日公開ができる予定ですけれども、そのお話の中でも一つ一つのその気配り、考えていること、がすごくこうユーザー目線で、やっぱり使ってるからこそのですねアイデアがいっぱいありましたっていうところを見ると、やっぱりその、まあ、話が戻りますけれども、ユーザーさんからですね、そのキントーンの提案側にですねこう参入していくっていうのは実はすごいアドバンテージがあって、その いわゆる SI の開発の会社さんでは思いつかないようなですねアイデアといったものが溜まってるんじゃないかなと思います。で、まあ、開発の話になった時にはそういった開発会社さんとこう連携していけばいいところだと思いますし、でそこまでいかなくてもプラグインだったり連携サービスでできる範囲ってすごく広くて、まあ、最近ですとカスタマインでですね、開発のところさえもノンコードでできるようなところにもなってきたので、ぜひまあユーザーさんからもですねキントーンのこう提案側にですね参入するような方が増えてくだされば嬉しいななんて思います。まあ、会社としてでなくてもですね、その個人の副業としてですね、やるっていうようなパターンもあると思いますし、まあ、その値段に見合うかどうかはさておき、結構その、ネット あのクラウド、ワーク的なあの仕事を募集するですね、個人で募集するようなサイトだと、なんかまあまあそのキントーンのアプリ開発の募集みたいなのもあったりしますしね。まあ、そういったところでどんどんその個人個人がキントーンのこう提案といったところなんかも広げていきながらこう楽しくですね、その自分 そのスキルといったもの、せっかく身についたキントーンの開発スキルがですね、いろんなことに生きていけばいいななんて思っています。ちょっと最後の方はこうメーカー目線になっちゃったかもしれないんですけれども、そうですね、そんなところが増えていくといいななんて思うところですね。はい。でちょっと話が変わりますけれども、次の話題としましては、あの暦がついにですね正式リリースされましたよというような話題になります。皆さんキントーンプラグインの暦ってご存知でしょうか。キントーンにですねあの非常にシンプルな、カレンダーのですね機能をですね追加してくれるよというようなプラグインなんですけれども、昨年のですねサイボーズデイズで公開されまして、ベータ版でずっとやられていたんですけれども、この度ですねついに正式リリースがされましたと。で非常にですね、なんだろう、グループウェア的なですねカレンダーで使いやすいんですよね。ちょっと自社の話になったんですけど、サイボーズオフィス的なですねカレンダーになっていて、まあ、人をその軸にした、人とあとは会議室の施設ですねを軸にした、いわゆるまあグループや的なカレンダー、といった意味では、すごくですね使いやすい、ものになっていると思います。あの操作感というか見た目もがですねかなりそのキントーンとはもう違う見た目になってまして、スケジュールが表示されていて、その中で人がこの時間何してるよっていうのが1日の時間軸表示だとか、1週間表示だとか、あとは月の表示とかといった形でかなり使いやすくなっています。で画面遷移もですね極力、ないような形でですね登録だったりもできますので、結構これはあのニーズがあると思うんですよね。あのどんなシーンかなっていうと、あのちょっとこれ自社であれなんですけど、サイボーズオフィスの例えばスケジュールだけ使っていてプラスキントーン使ってますみたいなですね、方なんかにはですねめちゃくちゃこう刺さるんじゃないかなと まあ、結構そういうニーズってあると思うんですよね。グループエアでできないこと、細胞のグループエアと比較して、筋トーンでですねできないことって、結構このスケジュールがですね当てはまるんですよね。まあ、ガルンまで行けばこうポータルっていったところがあるわけですけども、やっぱりこうスケジュールっていう機能があるかないかっていうのは、まあ、一般的なそのグループエアと筋トーンの汎用データベースのですね大きな差だったりします。で、スケジュールをですね筋トーンでこう作らない理由としては、まあ、これ個人的な解釈ですけど、まあ、スケジュールってやっぱりこうパーツに分解できないので、筋トーンのようなパーツにですねこう分けて行こうとすると、やっぱりああいったこう作り込んだ画面っていうのはなかなか作れないと思うんですよね。なので筋トーンではやっぱりこう標準で作れるそのカレンダー画面っていうのは、まあ、よくてこう今あるようなシンプルなものになっちゃうのかなと思っていますが、まあ、やっぱりカレンダーっていうのは非常にニーズが高いと思います。どの会社さんでもやっぱり予定の共有っていったところはニーズがあるよといったときに、サイボーズオフィスとキントンと両方入れようかな、でもサイボーズオフィスカレンダーしか使わないんだよなみたいな方がこれからいると、キントンだけでですねこう済むかもしれないなみたいな。決してそのサイボーズオフィスがじゃあいらなくなるかっていうと、そんなことはなくてですね、サイボーズオフィスはサイボーズオフィスでいろんなこう役割としてポータルを作ったりとかもありますし、スケジュールだし、それからまあ掲示板なんかもですね、まあ、均等では作り込めない使い勝手もあるので、やっぱりそういったものは必要だと、理想としては両方使っていただくことが我々としてもそうですけど、まあ、ユーザーさんとしてもいいんじゃないかとは思うんですが、まあ、やっぱり最初にっていった意味だと均等でですねまとめられるようなことっていうのもこれから、可能になるななんていうのをですね暦をこう見ていると感じるところにはなります。で今回、価格も、公表がされましたが、決してその高くない金額じゃないとかと私は思ってまして、月額1万円ですね。で、まあ、年間プランですと、9万8000円ということで、結構年間プランの方がお得な感じですよね。で、まあ、これで何でしょう、1アプリじゃなくてその均等の1環境全体でですね、このカレンダープラグインを使っていろんなアプリに対応することができますので、まあそういった意味ではいろんな業務にこう使えるところも考えるとですね、決して高くない数字なんじゃないかなと思っています。で、アーセスさんはですね、スケジューラー以外にも他にもタスク管理とかガントチャートとか、いくつかですねこのリッチなプラグインも用意されているので、ぜひこのまあ予定系ですね、日付管理系にすごく絞られてるなと思うんですけど、日付に関わる予定の管理、タスクの管理、それから工程ですねの管理、このあたりを、キーワードとして引っかかる方はですね、ぜひこの暦、見ていただいて、トライアル版なんかもですね試してみていただくといいと思います。結構新しいこう均等の流れができるんじゃないかなと、新しい定番のプラグインが出てきたなっていうような形ですね。はい。で、次のですね内容なんですけれども、ちょっとテクニカルな、記事なんですが、内容としてはですね気になる方も多いんじゃないかと思うんですけれども、サイボーズインサイドアウトで公開された筋トーンの性能改善について紹介しますという、記事ですね。この記事というかこのブログ自体、サイボーズインサイドアウトというブログ自体はサイボーズのですねエンジニアが、書いているブログになります。うちの開発チームがですね、不定期でそのうちの、行っている開発とかそのノウハウとか、いろいろなこう知識知見だったりをですね結構公開してるんですよね。で書かれている内容自体はすごくこうテックな内容というか、技術的な内容なので、我々その非エンジニアが読んでもあまりその内容としてはわからないと思うんですけど、今回の記事といったものは、まあ、内容は分からなくても、雰囲気としてはですね非常にこう皆さんも分かるし注目度が高い記事だと思います。均等の性能改善ですね。均等の性能については多分そのデータをですね大量にこう扱われている方になるほど、結構何でしょう、遅いと思うこともですねあるんじゃないかと思います。 遅くなりやすいのは大量のデータをですね絞り込むときとか、グラフの表示をするときとか、まあそういったですね何かこう計算処理をですね均等にするときなんかにですね遅く、なりやすいと思います。大量のデータというのはどれくらいなのかというと、例えば一例としてはこう100万件以上ですね1アプリの中にデータなんかがこう入ってきたりするとやっぱりそういった影響はですね、出やすいんじゃないかとは思います。でまあ、元々その均等自体がそういった大量のデータの処理だったりとかには、得意じゃないですねそのシステムだといったところも、まあ、あるんですが、まあ、とはいえ我々としてはですねそのちゃんと均等の性能改善というのはずっと続けていまして、昨年というのは、まあ、かなり今までの中でもですね大きな改善がされたよといったような記事が公開をされていました。でまあ内容をですね私も正直これ内容がわからないので説明をですねちょっと解説することはできないんですけれども、まあ、ざくっとこう眺めていただくと、こうグラフがですね今まで負荷がぐわっと上にかかっていたものがかなりこうギュッと、収まっている様子なんかが見ていただけるんじゃないかと思います。でこれは決してこう全部のそのパターンに適用されるわけではなくですね、特定のケースだったりとか、あるお客様に限ったりとかするような内容ではあるんですけれども、まあ、ちゃんとですね我々もこう性能改善には取り組んでるんですよっていったところはですね感じていただけるんじゃないかなと思います。で、まあ、ただこの改善の内容自体は非常にその何でしょうまだまだ途中なものであってですね、もっとこう我々としてはこう中長期でですね性能改善といったところもずっとこう取り組んでいたりします。これはもう公開されている情報なんですけれども、我々のこう社内の中ではですね、猫プロジェクトといったところがずっと走っておりまして、均等のその、均等だけじゃないんですが、そのサイボーズのクラウドのですね、インフラをこう刷新しようというような中長期のプロジェクトがですね、ずっとこう走っています。金月のこのラジオ番組のブログの記事の方にその猫プロジェクトについて書かれたスライドシェアのですね PDF の URL を貼っておくのでぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、まあ、やっぱり我々もですね始めた時には想定していなかったことがこの6年7年ですか、7年もやっているとですね結構起きてきましたと。そこで今まあ中長期的なところでインフラを刷新するようなプロジェクトを走らせていますよと。でまあ、これはちょっとその短期の話ではなくですね、最終的にはこう2020年ですとか、まあ今からしたら来年ですねの達成をこう目指しているような内容なんですけれども、そのインフラの部分をこう刷新することで、もっとこう動きとか、性能をですね改善していこうよといったところも動いています。でまあ、この記事の中では最高のクラウドを目指していきますよなんていうのがですね、書かれていますのでこういった中長期でもやっているところにもですねぜひ、ご期待いただければなと思いますし、まあ、短期でもですね、内部の方では、今回のような記事で書かれているような、まあ、改善というのを粛々とやっていたりもしますので、まあ、そういったところでもですねぜひ引き続きご期待いただきたいなと。でまたもちろんご迷惑をおかけしているですねお客様もいらっしゃるとは思いますので、そういった声はですね忌憚なくですねお聞かせいただくと開発の方にもですね生かしていけるんじゃないかと思っております。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。ゆるゆるっと紹介していきましたが、気づけば30分もですね話をしていたので、まあ、ちょうどいいかななんていうところに思っています。で結構金スキーラジオですねどっちかというのはゲスト会が面白いななんていうのは思ってまして、他の人をですね招いてお話を聞く会ですね、結構人柄が出たりして、あとはなかなか皆さんもですね直接その連携サービスを出しているパートナーさんとかよく名前を聞くパートナーさんと直接こう話したり話を聞く機会って決して多くないと思うんですよね。でそういった方の生のこう声が聞けるっていうのが、面白い、それから興味深いですとか参考になりますっていうですね声もいただいているので、そういった意味ではこういろんな話ことの話も続けていきたいなとは思ってます。でまあこのニュースはどうしようかなとは思ってるんですけれども、どうしようかなっていうのはなんか私がこうあんま一人で話しててもですね なんか面白いのかなっていうのはちょっとこう思うところはありまして、いやまあ、あのもちろんやるやらないで言えばですね、やった方が参考になる情報ってのはたくさんあると思うんですけど、なんかもっとこう面白くしたいですよね。まあなんか他の社員で、なかなか30分時間拘束もあれかなと思うので呼んではいないんですけど、誰かこう相槌を打ってくれるですね人をこう募集してみたりとかできないかなとか思ったりとか、まあ、あとはできるだけその制作工数をまあ下げてですね、ゆるっとこうコンスタントにできるようにしたいななんていうのを思っているので、まあ今そうなってるかもしれないんですけど、この収録回は、基本こう間のこうカットの編集はなしで、ずっと同じ BGM を流していこうかななんていうのを思ってます。でどっちかといったら力を入れたいのはさっきもあったゲストの方ですね。やっぱりなんでしょうね、まあ、私もブログの方で紹介もしたりとかいろんなのは書くんですけれども、やっぱり文字にするとですね、いろんな情報がバッサリこう減っちゃうなって思ってます。こういうとかあーとかはーとか、まあそういったのってブログの文章にしないじゃないですか。事例インタビューとかでへーはーふーとかいっぱい書かれてるのってですね、読みたくないと思うんですけど、まあ、実際声にしてみるとそういう行間ってすごく大事で、すごく長い文章も文字に読むと大変ですけれども、声にしてみると抑揚があってメリハリがあって耳にスッと入ってくるってあると思うんですよね。でやっぱりラジオってそういった自分の思いを、文字にすると伝わらない長い、文章が、すごくこうスッと伝えられるようなですねメディアだなっていうのをやっていて思います。なので、いろんな人にですねちょっとご協力いただいて、均等に関わるいろいろな方の、思いとか考えとか、活動の内容だったりっていうのをこの声を通じてですねお伝えできないかななんていうのを思っています。でコンスタントに、制作工数はコストは下げながらこのニュースも配信していこうかなっていうのを、はい、思っています。はい、でぜひいろいろなですねフィードバックをいただければ嬉しいです。私の活動自体がですねどうしてもこう数字でなかなか追いにくいというところもあって、皆さんのフィードバックでですね、定性的な情報をもとにですね、いろいろとこうこれからの活動も決めていこうと思っています。そういった意味では私いつもツイッターとかもエゴサーチをして金好きとかでこう検索をしているので、金好きでですねなんかキーワードをしてコメント、感想なんか書いていただけるとぜひぜひそれを参考にさせていただきますし、まあ、直接ですね、私のブログの記事とか、あとはYouTube だったらコメントもできますので、何か感想をですね書いていただけるととても嬉しいです。良いものもそれから悪い内容、改善してほしい内容なんていうのももう大募集でございますので、ぜひ振るってですねお声を聞かせていただければ嬉しいです。はい、では、今週は以上にさせていただきたいと思います。それではですね次の1週間も、皆様の均等にもっとお役に立てるようにですね様々な情報を発信していきたいと思っております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。